Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の林望さん、そのパート4です。林望先生流子育てのすすめについてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
さて、林さんの新個人主義の勧めと同じく集英社新書から、林大地著、そして林春奈への見習いドクター患者に学ぶロンドン医学校の日々が出版されています。こちらは、まあ、お名前でわかる通り、息子さんの大地さんが、イギリスの医大の、まあ、留学経験を釣られて、で、娘さんの春奈さんが絵を描かれているという本なんですけれども、息子さんも、学びの場としてイギリスを選んだわけですね。
そうですね、まあ、うん、息子だけじゃなくて娘もなんですけども
、やはりその林家の血がそうさせたんですかね。
そうですね、まあ彼らはずっと、実は僕と同じでずっと慶応にいたんですけど、うん、2人とも19歳の時に日本の学校をドロップアウト、スピンアウトしてですね、うん、ドロップアウトじゃなくてスピンアウトしてね、
はい、もう脱出せ、
ええ、はい、そしてイギリスに行ってしまいました。
その息子さんは、まあ、結果的にその医学の
お医者さんにな
る、お医者さんに、はい、なってるわけですけど、それまでもず日本でも医学をずっとやられて、
日本では全然医学なんかやってなかったですね。
あ、そうなんですか。
はい、普通の高校生で、はい、大学は文学部にいましたから。
文学部にいて、はい、でロンドンに行って、
そうなんです、
で医学部なんですか。
はい、突如としてですね。で、まあ、うん、突然医学部行ったというよりも、うん、向こうに行って、うん、まあ、高校にあたるシックスフォームっていうのがあるんですね、うん、その高校に入り直して、
うん、
そして正式に受験をして、うん、ロンドンの医学校に入ったということですね。
あら、文学部だった青年が、はい、医学部に、しかもロンドンで。あら、これもまたね、先ほどの林家の家訓じゃないですけど、同じことやるな。
そうです。
という部分ではもうまさに実践してるという部分ですね。で、娘さんもイギリスに行かれて。
娘はですね、やっぱり19歳の時に、これも慶応の文学部にいたんですけど、うんうん、これもスピンアウトしましてね、はい、こちらはね、アーティストですね、芸術の方に、ロンドン大学のゴールドスミスっていう芸術学校に入りましてですね、これも正面から正式な学生として入りましてね、留学生じゃなくて、そして向こうの卒業して、
今芸術家としてやってらっしゃる。
芸術家としてというよりは今はもう結婚しちゃいましたけども、まあ、それでその絵を描いてると
、ね、でもこちらもね、全く違う分野でという
そうですね
とこでね、いや本当にお見事にこういう林家やってますね、同じことやるなということで。
そうなんです。
林さんご自身は自らの子育てという時に、先ほど来話に出てる個人主義、新個人主義というのはどういうふうに実践されてきました。
さっき言った通りでね、本当にね、うちはね、一家でね、ずっと雑居的にもう暮らしましてね、
うんうん、
そしてね、ただね、一切の暴力はしない、そして必ず子供に意見を表明させるっていう、うん、それから好きなことはやらせる、嫌なことはやらせないっていう、
うん、
ただそれだけのことですね。
ただまあ、ただそれだけのこととおっしゃいますが、それは相当な忍耐力も要求されるんじゃないですか。
意志力が必要ですね。世の中の流れに逆らうところでもありますよね。例えばもう世の中どうしてもお受験お受験とこう言ってるような時に、そういうものに背を向けるわけでしょ。本人が例えばなんか僕水泳できないのでね、息子は水泳でもできるようにしようかと思ってですね、プールへ連れてったんですよ、プール学校みたいなのでね、そしたら嫌だって言うんですよ、このどうしても嫌だって言うから、じゃあ行かなくていいっていう、そうすると泳げるようにならないわけですね。 でも泳げるようにならないってデメリットは本人がそれは享受しなきゃならないので、うん、それ泳げないことを追い針でいろっていう、
それは自分の責任としてもう享受しろと、うん、いうことなわけ
ね、
う
ん、そうですね、みんなと同じことやらなくていい、
うんうんうん、
その代わりやると思ったらやれと、
うん、
いうことでね、うん、これをやるって言った時にはですね、親は全力でそれをフォローする、うん、バックアップするっていう、うん、だから息子が医学部に進むって言った時にね、それはもう目の回るような数字が、お金が必要です。でもそれは本人がそう言うんだからね、ありとあらゆる手立てを尽くして、
うん、
彼の自己実現ができるように私たちは自分のそれこそ食べるものを接してもこれに応えてやらなきゃならないっていう、
バックアップする、
うん、まあ娘にも同じようにしてやらなきゃいけない、
うん、
それは大変は大変なんですよね。
ですね、
うん、でもそれはまあ個人主義っていうもののあるべき姿かもしれません、
うん、やっぱりでもそれは本当根底にその彼らのこともまあ自分のもちろん子供であるけれども、その一個の独立した人間であるという、うん、その尊厳がやっぱりないとそこにはできないですよね。
そうですね、信頼しないとね、
うんうん、
まあ子供もうちの親はきっと支えてくれるだろうと思うからそういう道を安心して選べるんだし、
うん、
僕らが支えてやればきっと期待に応えてくれるだろうっていう信頼があるから、それだけの、
うんうんうん、
まあ、こともできるわけ、うん、
それはお互いの信頼関係ですよね、うん、それは本当にお互いの独立した人格同士の信頼関係という、
そういうことですね、
話になってくるんですね、さあ、林さんはお生まれが昭和24年
そうです
ね、そうです。ということは団塊の世代の、
そうですね、真っただ中です
ね、にいらっしゃるということで、はい、そうすると、まあ、同世代の方々は、そろそろリタイアメントというような、
もう大体そうですね、
そうですか、そういった方々に対してその新個人主義の進めと、うん、いう部分ではどうですか。
まあ、今こそね、
うん、
個人に戻らなきゃいけない時ですからね、
うん、
ただそこで従来のしがらみみたいなものにこだわらないでね、一からご和さんに願いましてね、やっぱり本当にどうしたらいいのか夫婦の間でもね、
うん、
もう従来の経緯にこだわらずに、もう一度考え直してみる必要があると思うんですね、
うん、
奥さんたちも奥さんたちっていうところがあるんですよ、
うん、
果たしてね夫だけが悪いんじゃないんですよ、共犯者なんですよね。その夫が自立しない妻が自立しないっていうことに関して、だからどういうのが自分たちにとってね、
うん、
生きやすい生き方なのかっていうことをね、これから考え直してみなきゃいけないですね、
うん、
よくね夫はね自分はこれから趣味に生きようとかね、うん、言ってですね、その趣味に生きるのはいいけれども、うん、釣りに行くのに早起きして弁当作るのは奥さんだなんて決めてるわけですよね。奥さんのところで早起きしたくないわけですよね。だそういうような身勝手なことを考えないでね、もし釣り行きたいんだったらね自分で全部やんなさいと、ね、自分で全部やってきてね、勝手にどんどん朝でも夜でも行ってですよ、タイでもクジラでも釣ってくりゃね、それは奥さん喜ぶだけですよ。だそういう、その代わりね奥さん魚料理するの嫌だっつったら自分で料理しなきゃいけない、つまりそこまで全部責任を取れるんならね、
うんうん、
どんなことでもやっていいじゃないですか、
うんうん、
人に責任をつけてね自分は楽しいことだけしようっていう考えだったら間違ってますよ。
なるほどなるほど、まあ今まではまあでもともすると責任をまあね立場的にも押し付け合わなきゃいけないことがあったかもしれないけど、うん、でもここはもうリタイアしたらご破産願いまして、
ご破産願いまして、ね、
もう完璧ですから、もう全部リセット、
リセット
オールリセットなんですね。
オールリセット、うん、
なるほどな。でそっからじゃあ新たにまた関係性を作っていこうというような、
作れる人はきっと幸いでしょうね、
うん
うんうん、作れない人はちょっと苦しくなるじゃないでしょうかね。
あーはーはーはー。でもまだいつからでもやり直せますよね、それはね、
うん、やり直そうというつもりがあれば、
うん、それは気持ちの問題ですね。
本当に切実に思わなきゃダメですよね、生半可なことじゃ。
生半可じゃダメ、
生半可なことじゃダメですよ。とかく都合よく考えるからね自分に。
そうか、じゃあ覚悟を持って、う
ん、例えばね、うん、自分はね男の城である書斎が欲しいなんて言い出すやついるわけ、
うん、
だけどね じゃあ女の城はどうなんだってなるじゃない、奥さん、うん、男ばっかり書斎なんて何言ってんだってことになるじゃん、うん、だからそういうなんかもう取られたものの言い方はダメなんですよね。
なるほどなるほど、うん、じゃあどうせならじゃあ奥さんの書斎もちゃんと作ってあげた
ら、そうそうそうそう、ね、そういうことですね、うん、
それなら OK
だ、そうそうそう、う
ん、なるほどなるほど。さあ、今後林さんが取り上げていきたいテーマどの辺になってきますかね。
やっぱり今僕ほとんど古典文学の方にシフトして、専門であるね、
うん、
古典文学の方にシフトしているので、やっぱりそちらが主流になっていくと思います。
うん、古典文学、
はい
はい、
で結局最後の本丸は源氏物語なんですよ。
お、
林源氏っていうのを書くって言って表明しておりますので、
うんうんうん、
私は今までに書かれたどんな現代語訳よりも面白い林源氏っていうのを書こうと思ってます。
おお、そうですか。それが、まあ、本丸としてドーンとある。
はい。
どの辺までこう攻め込んでるんですか、そこに。
いや、まだ外堀も埋まってない状況でね。人生があと何年残されてるかのとの戦いですね。
なるほどなるほど。じっくり戦術も戦略も練って、
ドッと攻め込んでいきたいですね。
はい。ぜひその成果を期待しています。さあ、最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。
難しいですね。森武之助先生っていう慶応の国文科 で教えていただいた先生と、阿部隆一先生っていう書史学を教えていただいた先生、
うん、
この二方はどうもいずれも構図つけがたく私に大きな印象を与えて、二人とも亡くなられましたけどね。
うん、その森先生、阿部先生というのは具体的にはどういうことを林さんに。
森先生という方はね、学問っていうのは道楽だよっていうことを教えてくれた方ですね。
道楽、
うん
うん、
学問やってるからと思って偉いと思っちゃいけないと、
うん、
学問なんて別に所詮偉くないんだ、あんなものやったってって道楽でやってんだからって言うんですよね。
先生が、
立場としては何も教えてくださらなかった先生。ただ私たちが必死になってやっていくと、
うん、
正しいことを言うと、うん、そんなもんだろうと、間違ったことを言うとなわけはないとおっしゃるっていう、それだけしか知らない。ああしろこうしろって言わない。でも何でも分かってらっしゃるんですよ、
うんうん、
もうそのご専門のことはとってもよく分かってらっしゃるんですけどね、
うんうん、
細かな指導をしないんですよ。そしてね、我々がこう必死になってやっていくのをただね、じーっと怖い目で見てるんで、正しく指導してくださるというね、そういう先生でした。阿部隆一先生っていう方はですね、書史学っていう極めて極北的な学問についてもう1から10まで教えてくださった、お二方ともとっても怖い先生だった。で、森先生はもう生粋の東京っ子でですね、本当のお金持ちの御曹司でですね、何とも言えない、もう絵に描いたような慶応ボーイの慣れの果てみたいな雰囲気でしたけどもね。安倍先生って方は福島の田舎の方でね、もうどこも洗練されてなくてですね、ズズ弁でもう何とも言えない田舎っぽい先生でした。対照的な先生なんだけども、そのお二方の対照的な学問を両方とも学ばせていただいた。でそのお二方の先生のどちらも私最後の弟子なんです。それも本当に最後の弟子として教えていただいたってことは幸いでしたね。
うん、そのある意味 DNA がしっかり刻み込まれて、
そうですね、はい、
今林望がいると、
はい、
いうことになるんですね。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の林望さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun special edition。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の林望さんをお迎えしてのパート4をお送りしました。いや、お話を伺いした林望さん、林坊先生ですが、本当にでもその個人主義というものをすごくこう心地よく生きていくためのそんな生き方として提示されている感じがしましたね。まあ、個々の個人が独立して立派な人格であることを認め合う、これが気持ちいいんだということです。いや、非常に共鳴するものがございました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。